ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。大統領はワクチン接種が9月までに7000万人の市民がカバーすることを望んでいることについてお伝えします。ジョクルル大統領は労働者のための総合協力ワクチン接種プログラムの実施後、COVID-19 ワクチン接種が2021年9月までに少なくとも7000万人の住民がカバーすることを望んでいます。大統領は火曜日に西ジャワ州のブカシ県での総合協力ワクチン接種プログラムの実施を視察したとき、こう語りました。大統領は COVID-19 感染症例の曲線が8月から9月に低下し、業界が通常の生産に戻ることができることを望んでいます。総合協力ワクチン接種プログラムの第1段階は18社で同時に実施されました。ワクチン接種プログラムでは、企業は従業員と会社の管理者に無料のワクチン接種サービスを提供します。同じイベントでインドネシア商工会議所のロサン・ペロスラニ会長は、これまでに22,736社が総合協力ワクチン接種プログラムに登録したと述べました。一方、1000万人以上の従業員が予防接種に登録されています。政府は COVID-19 に対する集団免疫を達成するために、1億8150万人のインドネシア人に予防接種を行う予定です。それでは次のニュースです。パレスチナはインドネシアにイスラエルに対する介入を推し進めるための措置を講じるよう求めることについてお伝えします。パレスチナ政府はジャカルタのパレスチナ大使館を通じて、パレスチナ人に対する継続的な違反についてイスラエルの占領に責任を負わせるために国際的な法的メカニズムに介入し使用するための措置を講じるようインドネシア政府に求めています。これは月曜日にジャカルタのパレスチナ大使館がナクバ追悼に関して出した声明でした。毎年5月15日にパレスチナ人は1948年以来今日まで続いているいわゆる第三次であるナクバを追悼します。声明によるとナクバはパレスチナの都市村、コミュニティの大規模な追放と民族浄化について言及していました。パレスチナ人は彼らの場所から追い出され、二度と戻ることを許されていません。インドネシアはイスラエルの占領からの 独立を実現するためのパレスチナの闘争を支持しています。これはジョコ・ウィドド大統領とインドネシア外務大臣のレッド・マルスディ・シーの両方によってインドネシア政府によって強調されてきました。それでは次のニュースです。米国がイスラエルとパレスチナに子供を保護するよう呼びかけることについてお伝えします。米国外務大臣のアントニー・ブリンケン氏はイスラエルとパレスチナに民間人、特に子供たちを保護するよう呼びかけました。ブリンケン氏は民主主義国家としてのイスラエルにはそうするためのとりわけ大きな責任があると強調しました。火曜日に AFP 通信社が報告したように、これはデンマーク訪問中の記者会見でブリンケン氏が語ったものです。ブリンケン氏は紛争を終わらせるために舞台裏で集中的に取り組んできたと述べました。誰かが停戦が求めた場合は、米国は支援を提供する準備ができていると語りました。それでは次のニュースです。ガザはイスラエルの攻撃の中で電力危機に瀕していることについてお伝えします。ガザ地区で唯一の発電所は燃料が不足しており、数日で運転を停止します。アナドル通信社の報道機関が報告したように、これは月曜日にガザ市で行われた記者会見で、パレスチナの配電会社のスポークスマンであるモハマッド・サーベット氏が語ったものです。サーベット氏はイスラエルに燃料がパレスチナの領土に入ることを強化するためにガザで唯一機能している商業交差点であるケレムシャロームを再開するよう要請しました。ターベット氏は現在ガザ地区で行われているイスラエルの攻撃による会社の損失は約800万米ドルであると推定しました。それでは最後のニュースです。オーストラリアの首相は COVID-19 感染を防ぐためにしっかりと国境を閉鎖していることについてお伝えします。オーストラリアのスコット・モリソン首相は火曜日に COVID-19 の完全なワクチン接種を受けた住民に海外旅行を強化することは安全ではないと述べました。これは国の産業界が国境のより迅速な再開を要求したときに伝えられました。ロイター通信社が引用したように、モリソン首相は今年のパンデミックは昨年よりも悪化したと述べました。オーストラリアは2020年3月に国境を閉鎖し、主に非市民と永住者を対象としていました。この動きは国内で COVID-19 の症例数を比較的少なく保つために行われ、COVID-19 の数は3万例未満で、死者は910人でした。オーストラリアは2022年半ばから他の国との国境を再開する予定です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。
リスナーの皆さん、コメントです。今日は国家経済を回復するための5トロ4ワクチン接種についてお伝えします。本日5月18日火曜日に5トロ4の予防接種が始まります。この独立した予防接種プログラムの実施は2021年の保健大臣第10号規則に基づいています。この規則は5トロ4ワクチン接種と呼ばれていて、男性従業員、女性従業員、家族及びその資金が法人または事業体によって負担されている家族の他の個人に対する予防接種の実施です。資金は労働者を保護する会社または法人が負担します。インドネシア政府は政府プログラムスキームと独立スキームの2つのワクチン接種スキームを用意しています。政府プログラムの COVID-19 ワクチンの調達は保健省によって実施され、独立したスキームは国営企業省によって実施されています。政府のプログラムスキームは COVID-19 にさらされやすいコミュニティグループを優先して、2021年1月13日から実施されています。5月17日月曜日の時点で900万人以上が2回目の接種を受けています。彼らは医療関係者、医療従事者、宗教指導者、州の公務員、高齢者、芸術家、商人です。インドネシア商工会議所のシンタウ・ウィジャヤ・カムダニ副会長は5月初旬のオンラインディスカッションで17,832社が5トロ4ワクチン接種プログラムに参加するために登録し、860万人が参加すると述べました。一方、バイオファーマ社のホヌスティ・バシル社長は5トロ4ワクチン接種のプログラムではシノファームワクチンで始まれるだろうと述べました。予防接種プログラム実施への民間部門の参加は COVID-19 感染者減少の動力が政府によってのみ行われているのではないことをの標高です。民間部門の具体的な行動をとっています。国家経済の回復を加速するためには民間部門がこの装置を講じる必要があります。それは、消費できないため、COVID-19 を制御することは、国の経済回復を実現するためのステップの一つです。事業体が支払わなければならない接種の料金は、一人当たり約90万ルピアですが、多くの公用州がそれを詳細な価格と考えています。事業体や法人に課せられる料金が負担にならないことが望まれます。ましてや、この予防接種プログラムは、労働者と事業体に安心を提供します。さらに、予防接種を行うことで、労働者が抗原または PCR、検査を受ける費用や COVID-19 に感染した時の費用を表現できます。COVID-19 に感染することからの安心と健康が作り出せれれば、最終的に仕事の生産性が確実に向上します。従業員が健康ならば、会社もより健康になります。でした、皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
マスクを着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
ワカウンテカルバイルス COVID-19 ミンヒラリルティダイルアクニアビシャクリンサヒコナイヤハミコンワコナウコンヤハミニ。
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Por con de getting overbreaking van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1962年5月19日に81人の空挺部隊がパプア島の西部地域に配備されたことから始めます。インドネシアが1945年8月17日に独立を宣言した時、インドネシアはパプア島の西部地域を含むすべてのオランダ領東インドの領有権を主張しました。しかしオランダ人は拒否しました。1961年の終わりにスカルノ大統領はトリコラ作戦を結成し、以前は西イリアンとして知られていたパプアの西部地域をオランダ人の手から解放しました。1962年5月19日に81人の空挺部隊が西イリアンに配備されました。その後インドネシア海軍はインドネシアの軍事作戦史上最大の水陸両用作戦であるジャヤウィジャヤ作戦を準備しました。100隻以上の軍艦と1万6000人の兵士が作戦のために準備されました。ついに西イリアンはインドネシア共和国の一部になりました。次は1991年5月19日にクロアチアの独立の可否を問う住民投票についてです。クロアチアは1991年5月19日に1990年のクロアチア議会選挙とユーゴスラビアの解体につながる民族間の緊張の高まりを受けた後、独立の可否を問う住民投票を実施しました。投票率は 83% で、有権者は国民投票を承認し、 93% が独立を支持しました。その後クロアチアは独立を宣言し、1991年6月25日にユーゴスラビアとの関係を終了しました。1992年、欧州経済共同体の国々はクロアチアに外交的承認を認めました。クロアチアは国連に加盟しています。 最後に2016年5月19日にエジプト航空804便の事故についてです。エジプト航空804便は2016年5月19日に到着予定時刻の10分前にパリからカイロへのフライトで姿を消しました。航空会社はツイッターで飛行機がレーダーから消えたと言いました。エジプト政府は飛行機が地中海に墜落した可能性が最も高いと述べました。様々な国からの56人の乗客と10人の乗組員からなる全ての乗客が死亡したと宣言されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Katakanlah saja, jangan sembunyi-sembunyi. Bila kau ingin kita
tiada namaku di sana. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は国家経済成長は前向きに向かっていることについてお伝えします。国家経済成長はすでに正しい軌道に乗っており、前向きな成長に向かっています。これは6月12日水曜日のジャカルタでの声明の中で、インドネシアの企業家育成のための商工会議所またはラディンの副議長であるアルシアッド・ラシッド氏によって述べられました。アルシアッド氏によると、2021年の第1四半期の国内総生産の成長は、年間ベースでマイナス 0.74% でしたが、インドネシアを襲っているパンデミックの真っただ中で達成されたため感謝すべきです。彼によると、2021年の第1四半期のより小さな就職は、ますます現実的な景気回復の兆候を示しており、前向きな方向に向かっていると考えられています。中央統計庁のデータに基づくと、2021年の第1四半期の国内総生産は以前として、年間ベースでマイナス 0.74% であり、2020年の第4四半期のマイナス 2.19% と比較して改善しています。もう一つのプラス要因は、両方通信が 8.172%、下水廃棄物管理、廃棄物とリサイクルが 5.49%、医療サービスと社会活動が 3.64% と、多くの事業部門がプラス成長を遂げたことです。アルシャッチは、2021年第2四半期には、経済成長がより拡大し、当初の見積もりは、年間ベースで 5.0 から7.0% の範囲になると楽観視しています。これは、政府と商工会議所の両方による COVID-19 ワクチン接種のますます大規模な実施と一致しています。商工会議所は2021年5月に労働者とその家族のための創業協力ワクチン接種プログラムを開始する予定であると彼は説明しました。創業協力ワクチンは政府のプログラムで使用されるワクチンとは区別されます。これは COVID-19 パンデミックの状況での予防接種の実施に関する2021年の保健大臣規則第10号に基づいています。商工会議所が創業協力ワクチン接種プログラムで使用するワクチンは中国のシノファームワクチンと米国のモデルナワクチンです。以前に2021年4月30日にシノファームからガラス瓶の中に入れるの形で48万2400ものワクチンがスカルノハッタ空港を経由してインドネシアに到着していました。アルシャッシーは経済成長に対する楽観主義はゲームチェンジャーとしての相乗協力ワクチン接種プログラムによって支えられていると付け加えました。予防接種は厳格な健康プロトコルを実施しながら経済的及び社会的活動を刺激する重要な原因です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Melalui semua
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
です。今日は西ヌサテンガラ州のサピッ観光村をご紹介します。ロンボク島のリンジャニ山は自然の美しさに多くの魅力を与えています。リンジャニ山の自然の美しさを提供する一つのエリアはサピッ村です。この村は、西ヌサテンガラ州、東ロンボク県、スウェラ地区にあります。山の中のほとんどの村のように、東ロンボクで最も古い村の一つであるサピッ村は、多くの自然の美しさを提供します。しかし、特に、この最も古い村では、他の村と少し違います。村は、リンジャニ山エリアにあり、訪問者の目を楽しませてくれる美しい景色を約束します。海抜650メートル以上の標高の上に位置し、息を呑むようなパノラマの日の出を見ることができます。長い間、観光客はサピッ村を日の出を楽しむ場所にしています。朝の太陽の美しさはロンボクでの忘年会を楽しんだ後、新年から観光名所として利用されます。またサピッ村にいるなら必見の場所の一つ、パレジパンの丘も訪れることができます。日本の占領時代の遺跡、または目印の石彫があったことから、バルジパンの丘と名付けられました。残念ながら、最近、日本の遺産を保管する場所の目印と誤解されていたため、人々によって破壊されました。実際に解体後も、遺跡は見つかりませんでした。パルジパンの丘は通常夏の間は日の出と日没を見るために観光客で賑わいます。 2.5 ヘクタールのキャンプ場があるので、キャンプが好きな観光客に適しています。訪問者は丘の上で日の出と日没を楽しむことができます。サピッの美しさはそれだけではありません。サピッ周辺にはレモンバス、レモン植物園、スバウ温泉もあります。それらのすべては訪問者の観光客のニーズを満たすために設備が整えられています。例えばスバウ温泉は伊予温泉を楽しみたい観光客がよく訪れます。サピッ村に行きたい観光客のためにたくさんのホームステイ先が用意されています。東ロンボクで最も古い村の一つとして、この村にはもちろんマウリッブレック、ブブルスバトゥ、 ialah mat rebang, ngayu-ngayu, tolak balak matawa, yaku yoke, sebarasi bun kazai mo arimas, unga yoke reba kanko yaku wa tapi tomura wo otozureru tokutei no jikan ni kono bunka ibento wo miru koto ga dekimasu. Tapi tomura ni iku ni wa nishi nusa tenggara shiu no shuto mataram shi kara rikujou yusou de 2 jikan inai de iku koto ga dekimasu. Listener の皆さん、これでエピソードのインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、エラリ海外放送局の Voice of Indonesia と教育文化省の言語開発局と協力して提供しています。今回は、mengecek tensi dahulu。日本語で、最初に血圧をチェックします。についてお伝えします。リスナーの皆さん、いつものように、まずは、mengecek tensi dahulu。日本語で、最初に血圧をチェックします。というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんとクリニックの看護師の間で行われました。看護師は、ケフィンさんに最初に血圧をチェックするように頼みました。
Cek tensi dahulu ya.
Baik.
Tensi Bapak normal, 120/80.
リスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。チェック、チェック。日本語でチェック、チェック。テンシー、テンシー。日本語で血圧、血圧。ダフル、ダフル。日本語で最初、最初。ルル、ルル。日本語で、先に、先に。ノーマル、ノーマル。日本語で、正常、正常。120/80。日本語で、80分の120。チェックテンシーダフルや。チェックテンシーダフルや。日本語で最初に血圧をチェックしてください。最初に血圧をチェックしてください。テンシーバパノーマル 120/80。テンシーバパノーマル 120/80。血圧は正常で80分の120です。血圧は正常で80分の120です。会話でチェックテンシーダフル、日本語で最初に血圧をチェックしますという表現を聞きます。その表現ではダフル、日本語で最初にという副詞があります。ダフル、日本語で最初にという副詞にはいくつかの意味があります。しかし、会話の文脈では、ダフル、日本語で最初にという副詞は他のアクティビティの前に実行されるアクティビティを説明するために使用されます。例では、チェックテンシーダフル、日本語で最初に血圧をチェックしますということです。この表現のポイントは、医師による検査の前にケビンさんの血圧をチェックする必要があるということです。他の例を聞いてみましょう。Sebelum masuk ke ruangan, Anda harus mencuci tangan dahulu. 日本語で、部屋に入る前にまず手を洗う必要があります。Baik. 日本語で、はい、わかりました。Cek suhu tubuh dahulu ya, sebelum masuk ke ruangan. 日本語で、部屋に入る前に、まず体温をチェックします。Baik. 日本語で、はい、わかりました。Dahulu. 日本語で、最初に。という言葉は、別に、他の活動の前に実行される活動を説明するために使用されるルル、日本語でまずという言葉があります。ダフル、日本語で最初にとルル、日本語でまずという言葉は同じ意味と機能を持っています。しかし、ルル、日本語でまず という言葉は非標準の形式であり、通常様々な会話で使用されます。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。
Cek tensi dahulu ya.
Baik.
Tensi Bapak normal 120/80.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
Nani minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari, arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia メールは poi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。